I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be with me. 1950年創立、延岡協立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. に中川原町より山月町へ移転開院した延岡協立病院の施設を赤須育太郎院長に案内していただきました。まずはエレベーターでヘリポートに向かいました。ここはヘリポートに来ています。赤須、はい、先生、はい、早速、はい、扉を今、はい、お願いします。さあ今扉が開きました。わ、すごい開けてますね。これはすごい景色。ここはヘリポートですね。はい、はい、
どうぞ。
この病院は6階建てということなんですが、はい、ヘリポートは、
そうですね、はい、建物は6階建てですけど、その上に空間があって、はい、ここが8階に相当する高さになります。
そうなんですね、はい、かなり高いですね。しかも延岡協立病院自体が高台の上に立ってますよね。
そうですね。まあ、ちょっと見渡してみると、はい、向こうに向椿山が見えますね。
はい、
あっちは愛宕山が見えますね。今山。
ああ、ありますね。もうまさに延岡の一望できますね。ものすごく広いです。
で、僕はね、その富山がね、
はい、
まあ、景色好きなんですけど、
はい、
富山って住宅街ですけど、はい、こうしてみると富山が山だっていうのがよくわかりますよね。
本当ですね。まさに山ですよね。
山ですね、はいはい、そしてそこにですね、はい、まあ、ヘリコプターが止まれるように、まあ、マックス 5.4 トンと書いてありますけど、
はいはい、
ここのヘリポートはですね、いわゆる災害ヘリ用のヘリポート、
はい、
青空号ってあるでしょ、宮崎にね、はい、災害ヘリが大きなヘリコプターが止まれるように設計されているヘリポートなんです。
ああ、どれぐらいの広さになるんですか？
どれぐらい？いわゆるそのドクターヘリ用ではないんですよ。
はい、
ドクターヘリってちっちゃいんですけど、はい、これはもっと大きなヘリコプターが止まれるように作ってあるんで、かなり
広いですよね。広いと思います。
ちょっとヘリの方まで行ってみてください。
はい、この丸い形っていうのはもう共通してるんですか？
これはもうヘリポートはみんなそうなんですね。はい、歩けるから行ってみます。
ちょうどですね、ヘリポートのこの周り縁側っていうんですかね、
は
い、が歩けるようになってるんですか、これ。
ここ
本当ですか？大丈夫ですかね。下がちょっと透けていて、金具が網の目になってまして、ね、下がこう駐車場が見えるんですけど。
見えますね。何メートルあるんでしょうね、これ。
先生、高いとこ大丈夫ですか？
大丈夫です。
ですか？
降りてみましょうか。
降りてみます？
降りてみます？
はい。
お勇気いりますよ、
うん、そうですね。ここ自体が段差どれぐらい、1メートルぐらいですか、
ね、ぐらいありますね。
じゃあちょっと降りてみますね。
おお勇気ありますね。ほら
怖い。高い、
相当
すごい高いですよこれ。この駐車場からだいたい何メートルぐらいなんでしょうか、
ね、何メートルぐらいあるでしょうね。40メートルぐらいあるんじゃないですか。
かなり高いですね。ここは一般の方見学とか入ることは、
いやもうここは一般の方は入れます、
できないですよね、はい、もちろん、はい、
もうセキュリティカードでしか入れないけど、はい、ここはあの普通の職員も入れないです、
ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあ今回特別に
委員長だから
入れる。本当で、私もちょっとねこの番組を担当ということで、
はい、
その特権で
どうぞ歩いてください。
一歩一歩がねあのすごい、
もうすごい怖いでしょ
これ。怖いです。
ここはね、もうちょっとしたアトラクションに使えるんじゃないかなと思って。
いや、これは、すごい貴重な経験をさせていただいております。
いろいろ考えたら、歩けませんもんね。はい、
そうですね。
下見たらちょっと。
ここからちょっとやばいかもしれない。どうしよう。
もうすごい。
一周行きますか。
もういいですか。
もういいですか、ね。
じゃあもう上がりましょうか。
はい。はい、
じゃあ
一旦ちょっと上がりますね。今ちょっと元の位置に戻ってきましたけど、
これ映像で見たらすごいですよね。
これ映像見たらすごいですね。
なかなかねここ来れないからですね、
はい、うん、
まあでも景色もさることながらね、
はい、
このヘリポートの広さと要するに物資をね持ってこれるようなヘリコプターが来れるように作ってるんですけど、はい、今度移転するにあたってですね、
はい、
まあ、我々の病院のテーマが災害に強い病院ということで、はい、まあ、いろいろ工夫を凝らしているんですけど、
はい、
これもその一つで要するにこの地区がダメになった時に、
はい、
まあ、よその町からヘリを使って物資を運んでくるということを目的の一つにしています。
あ、なるほど。
だから、まあ、もちろん患者さんの搬送にも使うんですけど、
はい、
まあ、それ以上に、まあ、災害があった時のための物資の補給ということも、
はい、
まあ、住民の方々と相談してやっているということですね。
先ほど青空でしたっけ、その災害時の時のヘリのことを言うんですよね、
はいはい、宮崎市にある災害ヘリコプターのことですね、
はい、これは延岡市ではここが初、県北では初なんですか。
ですね、ヘリポート、はい、災害用のヘリポートは宮崎県にはうちの病院しかないですね。
宮崎県でここだけ、
ここだけだけど、ほら延岡の河川敷にヘリポートありますでしょ、
はい、
あそこにいつも来てたんですね。僕らも県病院にお願いしてドクターヘリで運んでもらうこともあったけど、はい、災害ヘリに来てもらって福岡県とかに送ったこともあったんですね、はい、災害ヘリにお願いしてですね、
はい、
だから今度これだともう災害ヘリがそのままここに来れるんで、
そのまま病院に、
はい、いわゆるその南海トラフ、町が混乱した時にはよその町からここに物資をと直接運んでくるということも、はい、まあ、できると。
その受け取りがもう病院っていうのがまたさらにいいですね。
そうそう、実はねその建設するにあたって、まあ、この地区の方々とお話をしたんですけど、まあ、そういうね物資を運んでくるような大きなヘリポートを作るということを、まあ、ご理解いただいたということで、
はい、
すんなり皆さんに了承してもらったという経緯もあります。
そうなんですね、はい、いや待ってましたという声もねあったのかなと思いますね、
うん、そうそう、まあ、こんな言ったらねあれかもしれませんけど、普通病院を建設するって反対運動が起きるんですね、
はい、
なんか、まあ、危険なものを持っていくんじゃないかとかですね、
うん、
だけどここの共立病院の延岡共立病院の建設にあたってはですね反対される方が一人もおられなくてですね、もう早い根拠と、
はい、
いつになったら出くとけというふうにも言ってもらえてですね、
は
い、非常に理解していただいたということはありがたかったですね、は
い、嬉しいですね、
うん、
ここは山月町、富山町とちょうど境ぐらいになるんですかね。
そうなんです、うん、実はですね、はい、ちょうど真ん中が富山と山月の、はい、まあ、境目だった
んです。
どっちを住所にするかっていうようなこと言われたんですけど、
はい、
わずかにその山月の方が、まあ、面積が、はい、大きかったもんですから、
そうなんですね、
一応山月町ということになります。
そういうことなんですね。はい、
ここはもう山を開いたところだから、
はい、
新しく、作った土地ということになりますからですね、
はい、タタラの方から今日向かってきたんですけど、
はいはい、
かなりの高台に見えるんですね。
もともと高い位置に建設されてるけど、 この位置まで来ると
相当高いですね。で、このヘリポートのこの丸い敷地が、
はいはい、
展望台みたいな感じで
360度ね、
あ、見えてきたみたいな感じで
そうそう、これね、あの本当に夜はちょっと暗くてね、はい、寂しいんですけど、昼間見ると本当にね、山と川と
美しいですね。そう、自然に囲まれて、素晴らしいですよね、
はい、もう景色はもう本当にうちの病院の、まあ、自慢です、
はい、うん、先ほどこのヘリポートの下は空洞でないといけないという、はい、
あ、そうですね、
その意味はどういった理由
で、僕もそのあんまり詳しくはあの分からないんですけど、うん、まあ、法律でそう決まってるらしくて、まあ、少しこう上の方に持ち上げた形でヘリポートは作るらしいんですよ、
はい、
ですから、まあ、下にちょっと空間があるんですけど、はい、後でまたご紹介しましょう。
わかりました。この管理棟みたいな、
あ、ここですか、はいはいはい、あのここはですね、はい、まあ、いわゆるその本当にヘリコプターが来た時にはここが待機所になるわけですけど、はい、現在はですね、あの、まあ、特に使ってはないんですが、まあ、掃除の用具を入れたりとかいう風なところに、はい、まあ、物置として今日は使ってますけど、
あ、そうなんですね、
本番ではここが待機所になります。
こちらの場所には2月に移転をされて、
はい、2月の10日でしたね。
2月10日ですね、ヘリポートの利用っていうかあったんでしょうか。
まだ今のところない、はい、ただね、その2月10日のちょうど2週間前だったですかね、はい、1月の終わり頃に高千穂で、はい、あの吐血された患者さんが、うん、やはり災害ヘリコプターで運ばれてきたんですよ、
はい、
だから、まあ、うちの病院が、ね、あればよかったですけど、その時は河川敷に降りたんですけどね、はい、だから実際にその運ぶというシチュエーションはもちろん1年間に何回かありますもんね。うん、
なるほど。
じゃあ行ってみますか、はい、次のね。
では次は、どちらに、
はい、じゃあ次、あの下の、はい、その少し空いたスペースのところに行ってみましょうか、
はい、移動してみましょう、はい、ではヘリポートから階段で下に降りて、こちらはその空洞部分のところになるんでしょうか。
はい、ヘリポートの下ですね。
はい。
見てください。
あ、はい。本当に空洞ですね。
ここはですね、
そう、スペース、はい、
まあ何もないんですけど、
はい、
あのヘリコプター用の燃料が置いてあるんです。
あ、ありますね。
特に何もありませんので、
はい、
ここはほら雨風もしのげて、
はい、
いいでしょ
ちょうどな屋根になってますよね、ヘリポートの部分が。
ここはね、だからなんか使えへんかなと思ってるんですけど、
はい、照明がこの下はこれ、はい、ライトですか。
これはあの夜になると照明がつきますんで、は
い、ね、
あの病院をライトアップする。
ああ、なるほど、ヘリポートが下側からこう照らすような感じになるんでしょうかね。
はい、だからここはね、はい、まあ、あのバーベキューパーティーでもやってもいいのかなと思うんですけど、ただ航空燃料があるからですね、
はいはい、
ちょっと火気厳禁なんですが。
ああ、なるほど、はい、でもいざという時はいろんななんか使い道が多目的でできそうですね。そうそう、
ここならね、雨風もしのげるし、
はい、
まあなんかイベントをやってもいいのかなと思いますけど今のところはだから、まあ、あの屋外機を設置してる、
はい、
ちゃんとここに入れるようにあの階段を作ってもらったんですよ。
はい。本当だ。まあ、先ほどいたヘリポートを下から見てる状態なんですけど、
病院をこう ね、外から見たら、
はい、
ライトアップされてまた夜のね、共立病院の姿も。
そうですね。なかなか昼間とは違うね顔でいいかもですね。
だからまあここは7階に相当します。じゃあまた一つ下に。
はい。ではずっと下っていっています、はい、 6回ですね。
はい、6回です。はい、どうぞ。はい、ここはまあ管理棟になりますけど、はい、あの医局先生方の部屋ですね。
はい、
ちょっと見てみましょう。
はい、どなたかいらっしゃるんでしょうか。
しますか。
失礼します。
まあ、こういうふうに
先生方が普段いらっしゃるところですね。ま
あ、事務をされたりとか、はい、あとはまあこちらが、
はい、
医局の食堂ですね。
食堂があるんですね。はい、
これは当直の先生や、はい、まあ、休憩に使うお部屋です。
休憩されたりお食事をされたり、はい、
そうです。僕はここの景色が好きなんですけど、はい、ちょっといいですか。
見てみましょう。はい、
これが二方向ガラスになってて、
はい、
なかなかいいでしょ。
いいですね。開放感ありますね。
富山方面も見えるし、はい、緑が残っているんですね。はい、これがまたね、
いいですね。
いいでしょ。
あの竹林です
ね。そうそうそう、竹林があってね、はい、あの竹林がね、はい、そろそろ竹の子が出るんじゃないかなと。
うん、あ、できてきて、
あそこまで、あの私どもの土地なんで、はい、ちょっと竹の子掘りに行かないかなと思ってます。まあどうぞ、じゃあこっち、はい、どうぞ。
ここは何の部屋ですか。
ここがですね、はい、ラウンジなんですけど、これがね、ちょっとあの今回新しく病院を作るにあたって、
はい、
患者さんも我々もそうですけど、はい、患者さんも利用できるスペースを作ってます。
あ、そうなんですね。今入るとすごくあのコーヒーのいい香りが、
は
い、香ってきました。
これちょっと見てください、
はい、
ここにあの自動販売機ありますけど、
はい、
このコーヒーがね、
はい、
ちょっともうあのちょっと紹介させてください、
はい、
110円なんですよ。
安いですよね。
でちゃんとコーヒー豆ひいて、やっ、作ってくれるんですけど、
はい、
ここから匂いが出てくるんですよ。
うん、あ、だからこんなに香るんですね。
そうそうそう。
え、ここはもうどなたでも利用ができる、お見舞いに来られた方だったり、
はいはいはい、もう待ち時間を利用したりとかね、うん、お見舞いに来られて、はい、ちょっとみんなで、
あの美味しいねコーヒーを飲みながら。
そうそうそう。今までもう病室でね、会ってもらったりとか、そういうことしかできなかったんですけど、
はい、
今度はね、もうこういうふうに大きなスペースでね、ちょっとコーヒー飲んだりしながら、
ね、
お見舞いの時間を過ごしてもらうと。でここもあの外出れますんで、
はい、あと先生、ここは、
あ、ここでしょ、
なんかすごいおしゃれなバーみたいな感じになります、ね、
ちゃんとね、あの、はい、いろいろ飲食できるようになってるんですけど、まあ、その食事を提供してはいけないという、まあ、法律があるそうでね、
はい、
あのまあ、冷蔵庫とか置けるんですけど、うん、電子レンジとか一応まあそういうのは置いてないんですが、まあ、そういう設備を置けばもちろん棚もあるし、
はい、
まあ、夜になったらラウンジも、
おしゃれですね、このインテリアというか、
なかなかいいでしょ、
は
い、
今のところは何も入ってないんです ね、
まあ、ですね、
すごい素敵。
どうぞちょっと外に、
はい、ここからも外に出られるんですね。
どうぞラウンジ。
うわ、また広い。
ここもちょっとね、
はい、
あの僕の、まあ、自慢じゃないけど、
うん、
あの壁がですね、
はい、
あのガラスで作ってもらって
るんですよ。そうなんですよね。景色がね、そうそう、すごくいい。
だからこれがね、まあ、壁だとちょっと強ダメでしょ、
うん、
ガラスやからこう全部こう見えますね、
はい、開放感もあって ね、
まあ、これがね、このガラスなのかどうかというところがね、
はい、
ちょっとこうこだわったところ
です。あ、なんですか？ガラス、
まあ、これもちろん強化ガラスですけど、
はい、
これで遠くが見えるか見えんかで、ね、癒され方が随分違うと思いません？
ありますね。
ね、せっかくね、みんなさんにこう利用してもらうんやったら、
はい、
やっぱりそういう心和む場所がないと意味がないと思ってね、
はい、
こ
う
わざわざ強化ガラスの壁にしてます。
すごいですね。
ね、なかなかいいですよ。
はい、先ほどからお話聞いてますと、あの先生がデザインほぼこうされたんですか。
いやいや、僕はデザインというか、そのグランドデザインをね、
はい、
まあ、何階建てにしてくれとか、
うん、
ここのフロア何にしてくれとか、
はい、
ここにはこういうものを作ってくれとかですね、
はい、
いう、まあ、お願いをして、まあ、設計の方がそれに沿って作ってくれた、
ね、すごい素敵だなと思って、はい、ね、いろんなポイントがあって、
ここもほら上がヘリポートやから、ね、雨風がしのげている。
そうですね、角に行くとちょうどヘリポートのね、になります、
ね、
癒される空間で素敵です。
前の病院がですね、
はい、
線路の脇にあったでしょ、
はい、
でもう音がやっぱりうるさくてね、
はい、
なかなかそのくつろぐってことがあんまりね、あの考えられてなかったもんですから、
はい、
今度はね、新しく移転するときにはそういうことにちょっと力を入れてます、
はい、
こちらにちょっと多目的室、
はい、多目的室、はい、 どうぞ。こちらはまた、
ここはですね、はい、まあ、いわゆる職員の研修だとか、はい、会議に使う、ちょっと奥までいいですか。
うん、
これまたもうこだわったところなんですけど、はい、このガラス、大きいでしょ、
はい、大きいですね、一枚一枚が。
これで景色がよく見えるように。
はい。
ここの景色はまた絶景でしょ。
そうですね。わあ、綺麗ですね。
ここね、ここから見るともうガラスが大きいから、
はい、
もう向かばき山までもうね。
真正面に向かばきと堀川。
うん。これはほら甲子園。
あ、お？甲子園。甲子園っていう。
そう、これね、延岡の人は有名やけど、
うん、
その名も甲子園球場です。
そうなんです。
甲子園球場ですね。
目の前にあるんですね。わあ、素晴らしい。
甲子園球場に隣接してます。
うん。
もうこのね、ガラスを大きくしてもらったことで、
はい、
ね、景色が見渡せるようになってますね。もう遠くまでほら、あそこ、なんですか、高速かな、はい、あれは。見えますもんね。この川をずっと辿っていった
と。川のずっと。
だからこの高速道路からずっとこう行って、
はい、
このたたらの道をまっすぐ行ったらインターに行くでしょ。
行きます、ね、はい。
割とそのアクセスもここは
いいですね。
いいんです
よ。はい。
だからよそから帰ってくるときもね、インターから降りて、その一直線に来れるからね。はい、
目指してこのままね。
そうそう、うん。で、さらにこの道をずっとまっすぐ行ったら、ほら、県病院のところに出る。
はい。
まあ、連携も取りやすい。
本当、場所はバッチリですね。
いいところでしょ、ここはね。
いいところですね。
はい、じゃあこちらに。
はい。この多目的室は、下が絨毯になってるんですね。
ああ、そうですね。
癒されるこう緑のね、そうそうそう、グリーンの。
ここは、カラオケボックスもありますんで。
ああ、そうなんですか。先生たちの
宴会に使ってもいい部屋です
ね。
じゃあどうぞこちらに。
はい、
じゃあまた下に降りますね、
はい、
今度は階段で行きますけどいいですか。
はい、大丈夫です。5階と4階は、
あ、各フロアですね、
はい、
5階はあ、もちろん、まあ、どうぞ、
はい、
ここはですね、特殊疾患病棟といって、うん、
はい、
まあ、いわゆる寝たきりの方が入院されているんですね、
はい、
まあ、こうほとんどみんなもう喋れないようになったんですね、
はい、
まあ、ここが5階です、
はい、
で病院自体は2階、3階、4階、5階、すべて同じ作りになっています、
はい、
ただここは入所する患者さんの数が少ないんで、半分は薬局になっています。
ああ、薬局が。
院内薬局ですね、はい、ここが院内薬局、
はい、
で次が4階ですね、
はい、
で各フロアごとにですね、作りは一緒なんですけど、
はい、
カテゴリーが違うんですよ、
うん、
で4階は地域包括病棟というと、
はい、
どうぞ。ここはですね、地域包括ケアという、まあ、カテゴリーなんで、
はい、
一般のこの急性期の患者さんでは、
うん、
まあ、もう入院できるんですけど、はい、まあ、どっちかというとちょっと軽い軽症の方だから、まあ、長い時間折れるんですけど、
はい、
自宅に退院するということを前提とした方が入院するところですね、うん、急性期っていうのは、
はい、
まあ、14日とか21日とか制限があるんですけど、ここはもうちょっと長い3ヶ月ぐらい折れるんですが、まあ、その間に自宅に帰れるまでの体力を回復するという方がメインになります、
はい、
一般 の急性期の患者さんと比べてちょっと軽症な方が多い、うん、でも、まあ、フロアも全部作りは一緒です。
そうですね、
急性期も全部一緒です、はい、どうぞ下に。
木目調の扉も色が温かみがあっていいですよね。
そ
うね、はい、
それはもう病院を作ってくれた方がセンスがいいんでしょうね、
うん、
まあ細かいところまで僕は何も言わんけど、
はい、
やっぱりそういうところが統一されてますよね。
そうですね、うん、統一されてるますね。
どうぞ、
はい、次に3階ですね、
はい、3階です、はい、ここはですね、回復期リハビリテーション病棟つって、
はい、
まあ、いわゆる術後の患者さんたちがここでリハビリをするところなんですね。こういうふうなところです、
はい、
で作りは一緒です、
はい、
であっちにリハビリセンターがあるんですけど、
ありますね、
ちょっとあそこがね、
はい、
またここもアピールポイントなんですが、
はい、リハビリテーションセンター
で、ね、はい、ここで、まあ、リハビリするんですけど、
はい、
ちょっと、ね、屋外に出れるように作ってる う今日は終わってますんで誰もいませんけど、うん、
あまあ、
ここは、ね、いわゆるそのリハビリをするところですね、はい、でこちら、
はい、ちょっと奥に行くとまた外に、はい、
これがまた、どうぞ、
外にもあるんですね。あ、奥が結構広い、
はい、ここで屋外のリハビリテーションを行うところですけど、はい、ちょっと芝生を引いてもらったんで、
芝生なってますねいや目にも優しいし、これは
これだとちょっとやる気もできますでしょ、
楽しいです ね、しかもまた景色がこう山に囲まれてね、
山がね
すごいいいですね
このね、なんちゅうかこう大自然の中で、はい、まあリハビリすると、
うん、気持ちいいですね、
うん、やる気も出てくると、
はい、
ちょっと人工芝を敷いてもらったんですよ、
はい、
先週からちょっと工事してもらっとって、
ああそうなんですね、はい、
ちょっとね、
はい、うん、人工芝だったり、あと砂利道っていうか、ね、
砂利道ね、はい、ここも通れるようになってますね、
はい、
なかなかいいでしょ、
いいです ね、
やる気も出ますよ、
はいなんか素足でずっと歩き回って気持ちよさそうですね。
ああそう、まあリハビリの患者さんというのはね、はい、なかなか目に見える成果を出すのが難しいですよ、毎日毎日ね、
はいはい、
だけどこう少しでも心が和むこういうところでやるとね、
はい、
まあ毎日ちょっとでも進歩していくという ね、
うん、そうですね、はい、
この3階のフロアはリハビリが中心ですけど、
はい、
リハビリの先生たちね、何人いるのかな、多分40人ぐらいいると思う。
そんなにいらっしゃるんですね
そうそう、こっちに移転するにあたってですね、
はい、
リハビリテーションというのは一つ力を入れてるんですよ、
はい、
力を入れる項目にしてるんですけど、
はい、
まあ、それでもかなりスペースも取ってますし、リハビリのね、いわゆるその理学療法士の先生たちもかなりたくさんいらっしゃいます、ね、
はい、移転するにあたって新しくこういらっしゃった方でも結構いらっしゃるんですか。
あ、新入の社員の、
はい、
30人ほど。
あ、そんなにいらっしゃったんですね
じゃあ一つ下の急性期病棟に行きましょうか、
はい、ですね、
はい、ここは急性期病棟で、
はい、
いわゆるその、まあ、病院の心臓部ですよね、はい、ここがですね、まあ、最重症の患者さんたちがいるフロアです、まあ、作りは全部一緒です、
はい、
でここはナースステーションですね、
はい、
前の病院ではですね、はい、ナースステーションがこう閉鎖型といってもう外とはつながってなかったんですけど、今回はもうオープン、
かなりもう開けてますね、はい、どこから見ても
だからもう外側から、はいいつでも声をかけていただけるような形になってますね。
あ、これは嬉しいですね、はい、
で奥の方がですね、はい、またこれがまた景色が、
はい、いいですね真正面に本当
まあこんな感じになりますね、はい、向こう側は手術室です。
あ、ですね、
どうぞ手術室まで、
はい、
ちょっと横から入りますね、
はい、
この手術室のドアがね、
はい、
先ほど木目って言われたけど、はい、ここも木目なんですよね。
そうなんですよね、なんか
手術室のドアってほらアルミでしょ、
うん、
とか集中治療室もそうだけど、
はい、全てがなんか
全部木目で
統一されてね、
あったかいでしょ。
そうなんです
どうぞ中に
失礼します。ここは
何の、ここはですね、
はい、
見学室なんですけど、 はい、ここは手術室です。
手術室を見学できる部屋。
そうそう、ちょっと電気つけてきますね、はい、ちょっと待っててください、はい、なかなか
というか、
なかなか
広いですね手術室。
手術室はですね、うん、かなり広く作ってます、
はい、
これ一辺が6メートルあるんですけど、はい、これほど広い手術室はめったないと思いますね、うん、僕がいろいろ見てきた中でも、はい、ここの手術室は一番大きいと思う、うん、
そう、明かりがついた途端にちょっと広さにびっくりしてます。そしてこうやって手術室をこう見学できる、
うん、そうなんです。
こういった施設っていうのは、
あ、これはもう他にはないんじゃないですかね。
ドラマでしか見たことなかったんでびっくりしました。はい、
ドラマではほら偉い先生が見に来るんですけど、
はい、よく、はい、見てね、
はい、ここの見学室はですね、はい、いわゆるその職業体験、訓練ですか、
あ、学生さんとか、
中学生の方なんか来られますよね、はい、でまあ、ちょっとなかなかね中に入れて見せるというわけにもちょっといかんかったもんですから、うん、はい、こういうスペースを作って、まあ、ここから見てもらおうと。
実際の手術を
見
ることができるんですか。
そうそう、教育用というかね、
はい、
学生さんとか、はい、まあ、見学に来られる方のために作ってます。
これはその身内の方というのはどうなんでしょうか。
まあ、手術を見るということですよね、はい、実は今まで一人だけですね、はい、まあ、一例だけ見せてくれという方がおられたんで、うん、
はい、
許可をしたんですけど、はい、まあ、その方は看護師さんだから、まあ、入っていただいたんですが、うん、基本的にはですね、
う
ん、一般の方の入室はお断りしてます ね、
すね、
はい、というのが気分が悪くなったりとかですね、うん、はい、倒れたりすることあるんですよ、うん、実際に手術を見るとですね、
はい、
ちょっとそこまで人の手が行き届きませんのでですね、うん、ですね、はい、まあ、慣れた方はいいんですが、うん、そういうことで一般の方はちょっとお断りしてます。
なるほど、素晴らしいな。まあ、
教育っていうのは僕もちょっとこだわってるんですけど、はい、やはりそのほら延岡でね、まあ、ドクターとか、うん、あるいは医療従事者になりたいと、はい、なかなかいらっしゃらないんですよ、
はい、
で帰ってくる、よそで活躍している方は多いんですけどね、はい、なかなかその地元に戻ってくる方が少ないんで、うん、まあ、こういうとこからやっぱりこう育てていくというかね、うん、きっかけをまあ掴んでもらうというか、
はい、
いうふうにして、まあ、医療の世界に入っていってもらえたらなと、うん、いうことで、まあ、こういうスペースも作ってますね。
はい、
そしてあそこにドアがあるの見えます？
ありますね、丸い窓がある。
そうそうそう、はい、あれは隣の手術室とつながってるんですけど、
はい、
隣の手術室も全く同じ大きさで向こう側にあるんですけど、はい、これはですね、実はその、はい、今はできませんけど、はい、将来的にその肝臓の移植手術なんかをする場合には隣同士でね、
はい、
まあ、摘出する人と入れる人同時にできるようにこう2部屋作ってるんです。で現在はね、肝移植はもう指定された施設でしかできません、
はい、
九州では九州大学と長崎大学、熊本大学、うん、久留米大学と4つしかできないんですけど、
はい、
まあ、もしねそういうふうな、ね、まあ、広がりを将来見せれば、うん、それにも
対応、お先を見据えての、
はい、やっぱり ね、 なかなかね、張り詰めた雰囲気ありますよね。
緊張感もやっぱりある、
うん、ケーブル、あ、それですか、
はい、
あ、それは酸素の配管ですね、酸素とか小気ガスとか、あと普通の空気ですね、
はい、
でそれだから出たものをまた回収するチューブが一番左側ですね、はい、でこれはですね、もう国際標準基準というのがあって、もう色が決まってるんですよ、酸素が緑色とかですね、うん、だからもうそれでも何ですか、その接続するアダプターも形が全部決まってるんです、はい、向こう側と形が一致しないとはまらないようになってて、まあ、リスクマネジメントになってるんですね、
はい、
だから間違って酸素と、うん、正気をつないだということがないような形になってます、うん、最初から、まあ、
統一されてるの、
はいはい、これはもう全世界共通ですね、
はい、初めてありました。
あ、これはね、
この方写真があります。
これは、はいはい、これはうちのね守り神なんですけど、
はい、
僕の祖父の弟で外科部長だった先生ですね、はい、清永先生です。もともとこの共立病院がですね、
はい、
僕の祖父の兄弟で始まった病院なんですよ、
はい、
で、まあ、7人兄弟で、まあ、地元が大分だったもんですから、うん、大分に1人残った6人で始めてるんですね、はい、で6人のうち3人がドクターだったんですけど、はい、この方は清永先生が一番下の弟さん、
一番下の方、
はい、7人兄弟7番目で外科に進んだもんですから、
はい、
まあ、共立病院の外科を、まあ、最初に創設したということで、うん、写真を飾ってます。
本当に守り神。
はい、守り神。はい、厳しい 先生だったですね。
あ、もともと大分でこの延岡はどういったきっかけがあったんでしょう。
それはね、はい、僕のところの赤助というのは、はい、まあ、代々あの延岡藩の藩医だったんです、うん、で、まあ、婿養子を大分から迎えることになって、うん、まあ、僕のじいさんが、はい、まあ、来たわけですけど、もともと吉村って名字でしたけど、まあ、延岡に来て、まあ、赤助に養子に入った、
うん、ね、ああ、そういったなことなんですね、はい、で
ちょうどその頃戦争の前、あの戦争が始まった頃だったんで、うん、もうみんなもう戦地に行ってしまったんですけど、うん、まあ、終わって7人ともみんな帰ってきたんですよ、
はい、
で僕の祖父もまあ、キスカ島って言って、うん、アリューシャン列島に、うん、軍医で行っとったんですけど、はい、そちら戻ってきて、まあ、赤洲医院ですね、曝露町にある、うん、あそこにこう戻ってきて一緒にやり始めたんですけど、ひいじいさんとね反りが合わんかったんでしょうね。一人独立したわけですね、はい、で、まあ、赤洲病院っていうのはそれこそ中川原、
はい、
法里川の鉄橋のとこに最初に開業したのが始まり で、うん、はい、でやっぱ戦後だったから忙しかったんじゃないですかね、うん、もう患者さんが多かったという話です、うん、でそれで兄弟をこうみんな呼び寄せて延岡に来てもらって、で、まあ、昭和25年に法人化した、それが共立病院の始まりです。だからちょうど、ね、それから25年に移転して前の中川原、はい、そこから、まあ、みんなで兄弟みんなで始まったということですね。だから僕の父の代も兄弟でやってきました。僕も兄弟3人、
3人、はい、
なかなかその兄弟でやるというのは難しいみたいなんですよね。予想はそういうところは少ないみたいだけど、はい、まあ、我々のところはもう最初からずっと、まあ、兄弟親族が核となってやってるとどうなんですよ。だからまあまあまた僕で赤助としては僕は24代目になる。
あ、そっか、24代目になるんですね。はい、
じゃあどうぞこちらに。
はい、
次はちょっと ICU に行きますね。
はい、
はい、ちょっと電気を消していきます
ね。はい、
集中治療室は外が見えるっていうのが特徴で、は
い、どこにいても、ね、外が見えることができる。
普通集中治療室はですね、窓がないんですよ、
はい、
で、まあ、我々の世界ではその ICU 症候群っていうんですけど、はい、昼と夜がわからなくなって逆転してしまうんですね、はい、でこう錯乱してしまって、はい、点滴抜いたり立ち上がったりすることもあるんですけど、はい、なるべくそういうことのないように、うん、少し、ね、外が見えるように
使ってます。時間帯もこう分かるように、はいはい、
昼と夜がリズムがつくようですね。
あ、なるほど。
こういう集中治療室はちょっと珍しいんですけど、
そうなんですね、
はい、ここもだいぶこだわっている
、うん、ちょうどこう円形の部分にこう、
そうそうそうそう、
ベッドが並べられています。
はい、ちょっと中に入ってください、はい、ここから見るとね180度全部こう患者さんが見渡せるようになってますので、
はい、なってます、はい、
看護師さんがこう働きやすいようにしてます、はい、今コロナ肺炎ですね、うん、新型コロナ肺炎が、
はい、
延岡にも来てますけど、
ですね、はい、
ここがいわゆる陰圧室で、あ、感染症対策用の部屋ですね、
はい、まあ、隔離するっていうような感じの、
はい、隔離するとか、はい、ここは延岡には県立延岡病院に4床ありますけど、はい、で延岡共立病院が1床で5床 隔離する部屋があると、延岡にはね。ここはもう開けたら陰圧になってます。今は機械切ってますけど、はいはい、こう開けたら空気がふわっと中に吸い込まれるようになって、一方向にしか空気が流れないようになってます、はい、効果は絶大。それとですね、この集中治療室でちょっと僕がこだわったのがですね、はい、これをちょっと見てもらいたいんですけど、これシーリングっていう、ね、あの機械なんですけど、はい、つまりここに配線を全部、まあ、引っ張ってるんです、はい、普通だとここに点滴台を置いたり、まあ、人工呼吸器を置いたり、もう配線がいっぱいあって、はい、あの看護師さんたちがなかなか働きづらいんですよ、はい、これだともう一括してここにあの配線が来ますんで、もうベッドの周りを360度動ける、
かなりすっきりしてます ね、はい、
あの仕事がしやすくなるんですね、
はい、効率アップもね、そうそうそう、これでできる、うん、いろんなところに工夫がされていて、ね、すごいね。
ここはちょっとこだわって作ってるんですけど、はい、そしてここがいいですか、ちょっとこちらに、はい、ここは患者さんの家族がここを通って入ってくるんですけど、はい、まあ、ご覧のようにこう二重になってるんですね、あのガラスが、
はい、
こっちですね、はい、ここは二重になってるから景色が見れるようになってきたんですよ。
なるほど。
つまり ICU というのは密閉された空間じゃないといかんのですけど、はい、ここはね、こう二重だから、まあ、二つともこうあのガラスを作って、で外が見えるように、
はい、
まあ、許可が下りたということですね。
一つのあれじゃダメってことですよね。
そうそう、一つの壁やったらもう窓ガラスを作ってはいけないということなんです、はい、ここがね、だから患者さんの家族がこう入ってくるときも、はい、まあ、ちょっとね、うん、和むというかね、
はい、
もう集中治療室に入ってるわけだから当然厳しい状況で、うん、ご家族もね、はい、あの構えてあるわけですけど、うん、ちょっとでも山が見えたりとか景色が見えるとね、少し和むんじゃないかなということもまあ考えて作ってます、うん、
はい。
それからどうぞ中にもう一回、
はい、
先ほどあの手術室見ましたでしょ、
はい、
でここが手術室とつながってるんです。
あ、
だからもう手術が終わったら直接こっ
ちに、そのまま、はい
はい、もう最短距離で戻ってこれるようにしてます、うん、で手術が終わった方はこの集中治療室に収容して、
はい、
まあ、安定するまでここで見て、うん、から一般病室に戻るというふうな感じですね、うん、なかなか
考えられてますね。
いろいろ工夫しながら作ってもらってます、はい、医療でですね、一番怖いのが、うん、その見えない時間ができることなんですよ、
はい、
だから分からないじゃないですか、その間ですね、はい、だからこれだと見渡せるんで、うん、そういうリスクも減ると思うんですね、はい、じゃあ次は1階に、
はい、じゃあ1階に、はい、1階です。
1階は外来ですね、
はい、
まずちょっと正面玄関に、
はい、
この廊下がかなり広い、うん、
広いんですよね本当
これもですね、まあ、うちの病院のこのテーマの災害ってことですけど、はい、ここをですね、まあ、いわゆるその災害被害に遭った方のベッドであるとか、は
い、
休憩所に使うためにかなり、はい、廊下を広く取ってます、
はい、
だからその緊急時はここにまあベッド入れるとか、うん、
はい、
まあ、ご座とか引いて、うん、まあ、どうにかその休憩するスペースとして使っていただくというふうなことを考えてこう作っていますね、うん、で向かってこちら側が内科になります、
はい、
内科の診察室ね、
はい、
で向こう側が外科になります、
はい、逆の通路と通路が分かれてますね、
はい、そして真ん中が検査室と、
はい、
いわゆるバックヤードですけど、はい、真ん中通って向こう側も真ん中通っていくと、はい、奥に処置室があります、
うん、
外科のフロアになります。そしてこっちがまあ CT とかあの MRI とか、はい、いわゆる放射線科のスペースですね。うん、もうシャッター閉じてますけど、ここがあの検査センターの入り口になります。で一番奥が検診ですね、健康診断、うん、
はい、
どうぞ。
また雰囲気がちょっと変わりますね、
はい、ここはあの、はい、まあ、健康診断は基本的にその、うん、まあ、健康な方が おいでになるので、うん、
はい、
ちょっとワンランク上というか、うん、
はい、
少し他の
病室と、はい、
違った作りにしています。
はい、失礼します。
ここは検診センターも入り口も別になってまして、はい、
もう駐車場からまた別の入り口に、
はい、直接来られるようにしてます、はい、でここはもう絨毯も引いてますし、
はい、
でここはあの検診はですね、あの専属の先生いらっしゃいますので、 あのもう力を入れてるんですけど、うん、特にね自営業の方とか、うん、専業主婦、
うん、
これがねもう僕もこっち帰ってきて10、20年近く診療してすることになるんですけど、うん、はい、もうがんになる方はですねそういう方が多いんですよ、うん、
あ
つまり定期健診を受けてない。
そうなんですよ。そうそう、会社員だとこれ1個で行くでしょ、うん、なかなか私もそれ思います自分で、はい、
そうなんです。だからまあレディースコースであるとか、はい、あの午後から検診をしたりとかね、うん、まあ、そういうのでちょっとそういう主婦の方とか自営の方にも、うん、あのぜひ来ていただこうと思って、
ね、ええ、
じゃあちょっと奥の処置室の方に、はい、救急入り口に行きますね、はい、でそこが救急入り口になります。
あ、こちらですね、
はい、だからまあ救急入り口からは直接も処置室に入ってこれる、はい、ということになりますね、
はい、
ちょっと行ってみましょうか。救急車が入るところですね、はい、だからまあ病院のそこは正面玄関になりますけど、
はい、正面
玄関からまあ直接入るということになりますね、
はい、駐車場もだいぶ置けますよね。
駐車場は、ね、はい、300台置けるんです
、はい、だいぶ広くなって、
はい、実はあの前の病院の時はね、うん、そのそこが一番ネックでね、
駐車場
がなくもうしっかりを毎回毎回受け、
はい、
職員もあのどこにも止めるとかなくて、なんとかその周辺のあの方々にお願いしてですね、はい、駐車場開けてもらったんですけど、はい、もうこれでもどこにも止めてくださいと、はい、じゃあどうぞこちらに、
はい、
あと一つですね、はい、さっきから言ってますけど災害、
はい、
うちの病院のテーマですけど、はい、ちょっともう一つ見ていただきたい設備があるんですよ、はい、ちょっと外出ますね。
外ですね、はい、
はい、ここはですね災害にあって、まあ、その電気が途絶えた時のためということで、はい、プロパンガスを利用した発電設備っていうのが、はい、あるんですよ。
はい、ちょっと今外に出てきました。
これはですねあの1階のフロアだけなんですけど、はい、いわゆる送電線と別に、
はい、
自分とこの病院で発電する仕組みが、
あ、病院で、
はいはい、ありまして、まあ、どこの病院もですねその停電に備えた設備はあるんですけど、はい、うちのはちょっと規模が大きくてですね、ちょっとこちらの、
はい、
ここにずらっと並んだ機械がそうなんですが、
はいはい、
これがいわゆる発電機なんです。あそこにガスを溜め取って
大きな丸い、はい、
丸いところですね、はい、でここで発電をしています。発電設備と、
はい、ありますね、書いてますね、はい、
はい、これで電気を作って、はい、1階のフロアの、まあ、空調とかですね、
はい、
まあ、電気を動かしています。これは多分よそにはないと思うんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、延岡の飯星商事という会社あります、はい、あの卸団地とかですね、うん、はい、そこ の, あの会社の方に頼んで作ってもらった、うん、
これはもう常に発電をしているような感じなんですかね。
そうです、もう常に発電して
ます、はいはい、でもしその停電時の時には、うん、もうここからスムーズにこう電気が行き、
そうですね、そう送電が途絶えた時は、はい、これで発電が賄えるようにして
ます。うーん、なるほど。
僕の父の、
はい、
あの延岡共立病院の理事長がですね、はい、もう移転するにあたって災害に強い病院を作りな、うん、作りなさいというもう至上命題だったもんですから、
う
ん、
もういろいろと、まあ、今の時代はそうですよね、やっぱり、はい、
でまあ、高台に作ったのもそうですし、はい、まあ、こういうようなヘリポートも発電も全部そういうことに備えて作ってある、うん、あとは災害とは関係ないんですけど、
はい、
病院って女性の職場なんですよね、
はい、
もう9割女性なんですよ、うん、病院
確かに、はい、
ドクターとほんの一部、もう我々なんかもほとんど虐げられてる
そんなことないです
存在なんですけど、でこちらあの保育園、
はい、
隣接してます。
あ、駐車場の敷地内にはこれは、はい、託児所ですか。
託児所ですね、はい、本格的に病院の敷地内に、
うーん、これは嬉しいですね。
こういうのがないとやっぱりね、あの働きに来ていただけないということで、
やっぱ安心して仕事に集中できますよね。そうそうそう、やっぱり
お坊さんもいらっしゃいますから、
うん、
うちはもうでもね、あの前の共立病院の時からそうですけど、
はい、
託児所を作ったのがかなり古か、はい、古いというか、あの早い段階からこういうのを作ってましたですよね、はい、まあ大体こんな感じですけど、
はい、
ちょっと飛び出た部屋がありますでしょ。
ありますね、はい、上を見上げて、
あそこが、はい、理事長先生の部屋です。
あ、またあのすごいガラスが素敵だな、ガラス張りの
空中に飛び出してますねいい部屋を使ってらっしゃいます、ね、
うん 素敵ですね。いや、ずっと見てきましたけど、本当にどの部屋も癒しと、うん、あとこの自然を楽しめる空間もあり、
はい、
で最新技術、はいろんなものを取り入れて災害に関することだったり、はい、いや素晴らしいなと思いました、
はい、もう備えあれば憂いなしということで、
はい、
南海トラフが来てもここは大丈夫ですから、
はい、
住民の方々の避難所としても使えるように作ってますんで、
はい、
まあ、そういうことにも利用していただきたいですね。
そうですね、はい、ではですね、最後に新型コロナウイルス関連に、
うん、そうですね、
少し、はい、触れていただければと思います。
はいはい、僕もいろいろ論文読んだりとか報道を見たりしてるんですけど、やっぱこれの特徴はですね、感染力の強さと重症度、はい、で、まあ、幾人かの方の手記を読ませていただきましたけど、
はい、
まあ、相当きついということですね。僕はもうまずもちろん感染しないように、するのが一番ですね。マスクしたり手洗ったりですね、うん、でコロナウイルスの特徴はですね、いわゆるその石鹸でも容易に死滅するんですよ。だからもう手洗いですね、うん、これも石鹸でやると。だからマスクが足りないって、ね、うん、言われてますけど、
はい、
別にマスクじゃなくてもいいんですね、うん、手拭いでもいいし、まあ、口の周りになんかハンカチを塞いとけばそれで十分なんです、
はい、
マスクにこだわる必要ないんですね、はい、だからマスクの供給がないときにはいわゆるその手拭いを口に巻くということでも十分対処できますので、
うん、
まあ、そういった工夫もしていただきたいと。それともう一つですね、これはまあ僕なりの考えでもあるんですが、肺炎、まあ、肺に住み着くウイルスなんですね、
はい、
ですからやっぱりちょっと普段から肺を鍛えとかんと、もし万が一かかった時にはえらいことになる、はい、タバコ吸ってる方はもうすぐ禁煙すべきです、
はい、
でじゃないともしコロナウイルスにかかったらですね、タバコ吸ってる方は命取りになります、
うん、
だから高齢者の方でこれはもう肺が弱ってますからもう仕方がないけど、不健常の方はですね、ちょっと肺を鍛えるためにジョギングするとか、うん、
はい、
しとった方がいいんじゃないですかね、うん、
なるほど、わかりました、ありがとうございます、
はい、I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me。
今回の選曲は博須院長セレクト、福岡県久留米市出身アーティスト松田聖子、チェリーブラッサム、シーナ&ザ・ロケッツ、ユーメイドリーム、チェッカーズ、涙のリクエストでした。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。 Bus is Thus、 それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。
I practiced every day to find some clever lines to say to make the meaning come true, but then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.